皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。
はい、2023年でございます。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、去年はね、なかなか、コンスタントにポッドキャストをやるということがね初年度よりできなかったんですが、
確かにポッドキャストでも始めてから今2年目、結構経ちましたね。
2年は経ったね。
うん、で、あともう少しで100エピソード目いくんですよ。なので頑張ったなっていう感じなんですけどまあでも引き続きね、今年も続けていけたらと思ってます。はい、どんな年末年始でしたか？
年末年始はですね、いつもの恒例行事の石川家のお餅つきをして、
お
餅をみんなでついて食べて、ゆっくり過ごしました。ただ、1年の疲れが出たのか、扁桃腺の、なんか病みたいなのに陥ってしまい、喉と口が痛すぎていろいろ食べられない事件っていうのがあったんですが、
辛かったね。
復活しました。
よかったです。
はい。
そうですね私も体調崩しました、年末年始。年末年始はアメリカに行ってたんですけど、アメリカのノースカロライナっていう東海岸 の、 マイナーな州に行っていて、アメリカ料理をアメリカ料理なんかもう
料理何
バクバクとピザとかハンバーガーとかフライドポテトとかマカロニチーズとか食べてたらお腹を壊し、
餅はなかったんだよね。
そうね、なんか年末年始は日本では何を食べるのって聞かれて、そばを食べるんだよって言ったら、ベトナム料理が出てきた。
気遣いで
ベトナム料理が出てきました。
フォーが出てきたの。
フォーが出てきました。はい、という年末でございましたが、
はい。
なんか新年のね、ご挨拶ということで、なんか今年、去年から気になってたトピック、今年注目したいトピックみたいなことを、ざっくばらんに話せたらいいかなと、思っております。
はい。
はい。どっちからいきますか？
そうね。どっちからいきましょう。
まあでも気になること、なんか共通して、おそらく、都市と自然みたいなところは去年も、今年も引き続き気になるテーマかなと思いました。私たちのポッドキャストでも本当に初期の頃にモアザンヒューマン、人間以上の、パースペクティブを入れた都市の作り方っていうのを、ゲストの方をお招きしてお話ししたことがあって、なんかそこら辺から、だから 2,3 年ぐらいずっとなんかそういった話をなんかしてたなっていう風に思ってて、でなんか、ゆうかこね、面白い本見つけて読んでたみたいな、私も最近買いました。都市で進化する生物たち、ダーウィンが街にやってくるっていう本ですね。
なんかこれもそうだし、なんか注目する今年のワードとしては、なんか一個そういった都市と自然から派生して野生っていうのをちょっとキーワードとして気になっていて、去年ちょっとお世話になった建築学会が出している建築雑誌の137号目も、去年出版されたやつも野生の都市っていうテーマでやっていて、これの中でもこのダーウィンが街にやってくるっていう本についてもいろいろ触れられてるんだけれども、そもそもなんか私たちが暮らす都市はもうすでに野生に飲み込まれているっていう前提で、いろいろこう都市作りだったり都市の見方みたいなものが再解釈されていて、まさにそうだなっていう、この数年の動きもそうだけどね、その人間以外のみたいなところで都市も自然の一部として見るっていう見方が結構増えてきたし、多分このこれからの作り方の一個の潮流としてそういうやり方が出てくるんじゃないかなと。あとこの中で語られているところで面白かったのが、やっぱ動物から見たらさ、都市とか全部人工物も全て生態系で、なんか例えばこの中で語ってたのも、車のなんかエンジンルームにテンっていう動物が食料を隠していたと。 なんか自分が食べる牡蠣の倉庫にしていたみたいな話があって、これもすごい象徴的だなと思って、もともとは木のなんか穴みたいなところに植物をこう害他の動物から守るために隠す習性があったらしいんだけど、
うん、
ここでは都市の中でエンジンルームという秘密の場所を見つけて隠したりとか、うん、結構こう人間が自分たちに作ったために使っているもの、作ったものも動物がしたたかに使い込んでいるっていう状況もすごく面白いなと思って、うん、多分こういうものがどんどん見えてくるし、なんかそれを含めて街を考えていくみたいな動きが出てくるんだろうなっていうのを思ってます、う
ん
う
ん、確かに。なんか確かに最近家とかも人間の住みかと考えると結構もうなんか生態系の一部なんだなと思って、
うん、
最近なんか神戸市にね2人で行った時に、あの北神戸の北の方にあるこうあのかやぶき屋根を作っている草冠っていうチームを訪ねた時に、
うん、
なんかそのススキが生えているところにあの巣を作るネズミがいて、そのカヤネズ ネズミそうそう、うん、カヤネズミの住みかをこうみんなで見たんだけど、こうなんか中がさモホモホになってて、すごいあったかくこう心地よいように作られててさ、うん、でなんかその時私ちょうどなんか家の工事とかがあって、なんかむっちゃ家なんかいろいろ使えた、なんか掃除も大変だし、なんかメンテナンスも大変だし、うん、なんかむっちゃ家に時間かけて私はこれ何やってんだろうって思ってた時期だったんだけど、
うん、
あ、なんかネズミ、私たちもネズミと一緒なんだみたいな、うん、なんか家をモフモフにして、心地よく住みたいがために人間も、うん、あの自分の住みかとかにちゃんと手を加えなきゃいけないんだなとか、なんかこういう行為もこう、なんだろう、生物的な、なんか行為なんだなとか思って、うんうん、
生存本能かもしれない、
生存本能なのだ、うん、と思いました、
うん、
あとなんか自然、うん、どうぞ。
あ、家で言うとその、うん、この雑誌とかで書かれてたので一個も面白かったのが、なんか空き家みたいなものも、うん、その人間以外の視点で考えると実は新しい動物の住処になっているっていう話があって、うん、まあ、カヤネズミもそうだよね。あそこもあのゴミ処理センターみたいな、そのね、震災の、
うん、
あの瓦礫みたいなものを埋め立てた上にススキのあの畑ができて、そこに住処がカヤネズミが作って命をつないでるみたいなストーリーだったと思うんだけど、うん、なんか空き家も結局タヌキとかコウモリとかアライグマとかがどんどん住みかにしてて、それはそれで一個の生態系をそこで新たに作っているんじゃないかみたいな視点も語られてて、うん、なんか日本中でね空き家問題として語られてるけど、それが新しい人間以外の住みかになっているって考えると、うん、もしかしたらまたちょっと違う活用の仕方もあるかもなとか思ったり、うん、してました。
そうだね、うん、うん、そこら辺は今年も掘っていきたいテーマではありますね、
うんうん、
あとなんかまあそこから派生して、うん、今年その年末年始にあのアメリカに行った時に、あの夫のおばさんがヒッピーで、うん、なんかパーマカルチャーのコミュニティみたいな、山奥にある100人ぐらいの集落に住んでるのね、うん、アースヘイベンって言うんだけど、うん、パーマカルチャーの聖地で、でもそこはみんなオフグリッドで、家はみんな一から自分で作ったりとかしてるし、
うん、
まあなんかあの農作物自分で立ちで作ってたりとか、家畜飼ってたりとか、うん、あとそのおばさんは養蜂をしてて蜂蜜とか作ってくれたんだけど、うん、はいはい、なんかそういうこう DIY 文化と、なんかその自分たちでオフグリッドで自然と共生しながらあの作っていくみたいなパーマカルチャーの文脈っていうのは、
うん、
今年すごい気になるなと思って、でなんか私が特に気になるのは、うんうん、なんかそういうこう山奥でやるパーマカルチャーっていうよりも、なんか都会でいかにパーマカルチャーがこう、うん、成立しうるのかみたいなところがすごい興味があって、うん、もちろんさ広大な土地でさそこまで自然に囲まれてたらできることってあるかもしれないけど、うん、私たちが住んでいるような都会で例えばそれこそ、うん、東京のなんかど真ん中とかでどれだけこうパーマカルチャー的な実践みたいなものがし
う
るのかみたいなのは、う
ん、
ちょっと今年深掘ってみたいなと思いました。
うん、確かに確かに。あとやっぱそういうものをねこうマイクロにやってる人たちは都市の中でもすごい増えてきてるから、うん、なんかそういう人たちともっと出会っていきたいなと思った。
そうだね、うん、そうだね、 はい、あと何かありますか、うん、気になるトピック。
あとはそうね、年末とかで気になったのはそれこそワイヤードが出してた最新の記事で、うん、気になったのが一つあって、去年我々もあのサウンドスケープとか感性的なデータみたいなものをどうやって街づくりや都市に応用していくかっていうのをテーマにしてたけど、うん、まさになんかそのテーマのあのトピックが一個あって、なんかデジタルリスニングみたいなものテーマに書かれてた記事なんだけど、まあ、いわゆるこう今まで聞こえていなかった自然の音とか動物の音みたいなものを、まあ、計測したり感知するような技術ができると。なのでそういった今まで聞こえなかった音から自然界の観察とか保護活動みたいなものが促進されるだろうみたいな記事だったんだけど、まあ、例えばなんか森林湿地の音とかをこう記録して、うん、そこのサウンドスケープからどのように気候変動が起こっているか、生物多様性の変化がどうあったかみたいなものをそこから読み取るみたいなことができるようになったりとか、あと一個面白かったなんか実験が、なんかそのサウンドスケープに注目して活用した実験なんだけど、あの死滅の危機に瀕しているそのインドネシアのサンゴ礁の再生のために、なんか健康的なサンゴ礁の音源みたいなものを、うん、あの再現して、それを海の中に、うん、再現し、うん、それに惹かれた魚とかがサンゴに集まって、
うん、
魚が増えてサンゴ礁が再生されるみたいな実証実験があるみたいで、
うん、
まさにこうサウンドスケープを応用した面白い活用の実践だなと思って、うん、なんかね、去年は私たちはまあスクールみたいな形でサウンドスケープに触れるとか学ぶみたいなところだったけど、
う
ん、これを実際にどうやって、
ね、
活用していくかみたいなことを、うん、なんか今年は挑戦してみたいなとか思いました。
確かに、うん、このサンゴ礁の事例面白いね。なんか、うん、結構こういった感性的データってなんだろう、こう、まあ、アーカイブみたいなもので使われることってすごい、うんうんうん、まあ、事例として見るなと思って、例えばさ、あの、うん、なんだっけ、あのエジプトで見たサウンドスケープをユネスコが、
はい、サウンドヘリテージみたいな、
そう、サウンドヘリテージとして認定して、うん、まあ、それをこう今後も残していくようにっていう、うん、まあ、いわゆる、まあ、アーカイブでありつつ、まあ、それをそのまま残していこうみたいな取り組みだったと思うんだけど、うんうんうん、こういうふうになんかそのデータを、うん、あの実際にこうアクティブに活用するというか、何かをアクションを起こすための、うん、まあ、きっかけとして使うっていうのはすごい面白いなと思って、なんか年末にね、なんか、スメルスケープ、嗅覚、都市におけるこう匂いみたいな、いろいろ調べてたんだけど、でなんかその時もこう匂い、どこの町でどういう匂いがするのかってい う, こう単純なこうデータを取るみたいなのは結構あのいろんなリサーチでやられてると思うんだけど、うん、なんかむしろ、うん、どちらかというとこうなんかもっとアクティブに都市に介入され、うん、するために、あの匂いをどういうふうに使うのかみたいな文脈で、なんか動物が好きな匂いとか、うん、なんか虫とかが寄ってきやすい、それこそあの蜂とかさ、いわゆる液中みたいなものが寄ってきやすい匂い、うんうん、人間だけがこう、はいはい、心地よいっていう匂いだけじゃなくて、他の生物も心地よい、寄ってくるような匂いをこう実際に使うことで、うん、そこの生態系にちょっとメスを入れるみたいなアプローチがあるとか、
うんうん
うん、なんかその感性的データを実際にアクションのために使ってみるみたいな、すごい面白いなと、うんうん、思いました、
うん、だからある意味なんかその人間以外のみたいな文脈で、実はすごくあの効果を出すアプローチなのかもしれないね。
そうだね、
そういう匂いとか音とか、
うんうん、そうだね、うん、あと今年ちょっと気になっているテーマが、うん、年末にすごいこうアメリカの人からも聞かれたんだけど、
うん、
東京から地方への移住支援金が、うん、最大100万円出るみたいなニュースが、なんかでもあれだよね、2019年あたりから始まってたのかな、うん、この施策自体は。でも結構なんか海外のニュースでここ最近すごいバーって聞くようになって、うんうん、東京からなんか引っ越すのにお金もらえるのみたいな、
結構それが話題になってる、
話題になってた、なんか結構聞かれてさ都心から出るのにお金もらえるのみたいな感じで聞かれて、うん、で私もいろいろ調べてたんだけど、うん、まあね、東京23区に在住もしくは通勤してる人が、うんうん、まあ、県外に移住したりとか、うん、で、はいはいはい、まあ、起業とか 学校に行ったりとかするときに、あの交付金がもらえますよっていう。
これはあれ東京都が出してるの？出してるわけないか。
ね、都道府県市町村が共同で交付金を出している。
ああそうなんだ。うん、へえ。
知ってた？
なるほど。知らなかった。
これをきっかけにどうですか？
まあね、うん。
これなんか結構
なんか、うん、面白い制度ではあるね。確かに。
そうだよね。でなんか結構、うん、まあ今までもなんか。過疎化が進んでいる地方とかに移住をしたりとか、うん、まあ、うんうん、あの空き家にこう引っ越したりとかすると支援金がもらえるみたいな場所はね、うん、今までもあって、
うんうんうん、
実はそうだね、私たちがあの京都に引っ越してこようかみたいな、日本に戻ってこようかみたいな思ったのもそういう、なんか日本いろいろ引っ越したらお金がもらえる支援金があるらしいよみたいな噂を聞きつけたみたいなところもあったんだけど、なんか結構傾向として面白いなと思って、でそれこそさ、あのカイロみたいなむっちゃこう人口増加が進んでいるところの人たちから聞いたら、えーみたいなニュースだろうなと思って、
まあでもカイロもね、あのパンクし始めて違う都市に流してるっちゃ流してるから、
そうだよね、
まあ、ある意味そういう施策の一部なのかもしれないね。
そうだね、こういうその、うん、まあ、都市と地方との関係性とか、うん、まあ、地方における面白い取り組みとかが、うん、なんか、まあ、今までもそうだったけど今年も一層、うん、興味があるなと、
うん、
思って見てました。
なるほど、
うん、
逆になんか私は去年結構東京を離れてた機会も多かったなと思って、
うんうん、
改めて今年はもうちょっと東京をめでてみようかと思っています。
うん、うん、いいんじゃないですか、うん、
なのでマリコさんに東京の魅力をプレゼンテーションしていくようにしますね。
そうだね、あの行くたびに最近ブーブー言ってるからね。まだあったかくて元気な時に遊びに行くから、うん、いろいろいいところ、そうしましょう、あれじゃない、はい、池袋ばっかり行ってたからじゃない、私。
そうだね、なんかね、遊ぼうちゃんと東京で。
そうだね、そうしましょう、うん、あの東京の人遊んでください。
はい。
あとはですね、興味がある都市経営のトピックとすると、
うん、
いわゆるこうコストオブリビングクライシス、あの、うん、生活費高騰危機が起こっておりますと、うん、世界中で、でヨーロッパが結構ね、うん、あのコストブリーウィングクライシスってみんないろんなニュースでも見るし、うん、アメリカもすごいあの高騰していたし、
うん、
で日本も東京はどうかわかんないけど、私の場合家のガスと電気が3割から5割、
うん
うん、今年の3月から上がるっていうメッセージが来て、
うん、
びっくりしてるんだけど、
うん、
やっぱりね、あのウクライナとロシアのも あるのかわかんないけど、うんうん、結構その生活費っていうものがどんどん上がっているなみたいな、まあ、光熱費含めて、うん、まあ、そこから派生して例えば食費だったりとかのコストも上がっているなみたいな中で、うん、なんかあのそれが都市の生活にどう影響及ぼすのかみたいな、うん、結構今年注目トピックなんじゃないかなと思ってます。うんうん、
あのそれこそあの徹子の部屋でのタモリさんのワードが話題になったの知ってる？
何、
うん、
知らない。
なんか これ今年はどんな年になると思いますか、うん、っていう質問に対して、
うん、
なんか新しい戦前になるんじゃないかっていう話を。ええ、
それザワッとするね。
ザワッとするでしょう。でもまさにさ、そういう高、うん、生活の機能、そういったあのエネルギー資源の高騰とかもさ、ある種そういうものが影響したりとかさ、すべ、
うん、
てそういった、まあ、戦争みたいなインパクトだったり、まあ今回のさコロナみたいなさ、
うん、
まあ戦争ではないけどそういった、うん、世界的なそういった、まあ、病みたいなものとか、うん、なんかそういうものによって生活が大きく、うん、狂っていく、変化していくっていう時代に生きているんだなとタモリさんに気づかされました。
マジか、それざわっとするわ。
ざわっとするワードだよね。
ざわっとするね。
うん、
なので、まあ、そんな中でどういうふうにこう、うん、ハッピーに今年生きていけるのかみたいなところが、
うん、
結構気になってくるんじゃないかなと、
うんうん、
思いますね。
あとはなんかワードとしてテーマとしてはそのメンテナンス、創造的メンテナンスみたいなものもキーワードとして私は気になっていて、うん、やっぱりまあもちろんこれいろんなとこで言われてることだけど、必然的にね新しいものを作るっていうことへの限界が出てくる時代になっていくとく中で、まあ、ストックとか今ある資源をどうやって生かしていくかっていう時代になった時に、まあ、やっぱり街づくりとかもある今の街をどうやってうまく、まあ、ソフトもハードも含めてメンテナンスしていくかっていうところだったり、作って終わりじゃなくてその後どうやって活用するかっていうところがやっぱり重要になってくるなと思っていて、やっぱこれまでさ場所の価値を高める仕組みとして、まあそういった イベントを打つとかそういった場所の活用を誰かにお願いするみたいなとこがあったけど、やっぱりそういうところもイベント消費から脱却せないばいけないなとも思っていて、うん、でもやっぱ新しいものは作れないから何かしらそれを工夫してミニマムに活用していくっていうことが必要になってくるって考えると、やっぱその場所の価値を高めるソフトの仕組み作りみたいなこともフォーシチズとしてもなんかこう持続的な形で提案していけるようなことができるといいなとかも思ったりしてました。
うん、そうだね、
うん、
本当にその通りだと思います。
あとはあれかな、あの年末その忘年会で大阪で場所を貸してもらったベーター本町橋みたいなところ、うん、まあ、ここ河川の活用を目的とした都市公園をね民間があの主導してやっているっていう事例だけど、水とか川とかの活用は結構面白いなと思って、うん、まだまだあの手つかずなところもあるし、いろんなこのアイディアを乗せられるフィールドではあるなと思って、なんか水辺とか川とか海とかね、うんうん、なんかその水関係のプロジェクトとかリサーチみたいなの今年してみたいなとか思ったりしました、
うん、水関係結構最近ねよく話来るよね、
うん、なんか確かに
プロジェクトで関わるところがそういうのが多いなと思っていて、
うん、
なんかそれこそ川水辺活用とか川の再開発みたいな、
うん、
結構プロジェクトとして全国的に流行ってんのかな、何なんだろうね、
うん、
そんな気はする、
うん、なんかでも面白いことができると良さそうな一個テーマとしてここに宣言しておきます。
うん、そうだね、なんかあったら声かけてほしいですね。
はい、
はい、そんな感じですかね。今年はポッドキャストどういう風にしたいですか？
そうだね、でもなんかやっぱりなかなかねお互いに忙しかったりもして、うん、あのそれぞれテーマでリサーチをしたりとか、
うん、
そのね筋トレのあれがちょっと怠けてしまったとこもあるので、ね、うん、なんかそこはコンスタントにやっていけるといいなとか思ったり、
そうだね、うん、それはそう思います。私ね、うん、今年ねあの去年が忙しすぎたので今年はあまり忙しくしすぎないっていうのを一つの、
あのできますか？マリコさん
詰め込み癖があるのでちょっとね、はいはい、それでいろいろこう疲れちゃったんだよね。
うん、まあさやっぱ体力もあるもんね、
年も取ってきたからね。年も取ってきたんだけど、うん、でもその自分のケアとあとなんかまあ、うん、あの適度に詰め込みすぎないみたいなのを大切にしようと思ったので、うん、だからなんかそれこそポッドキャストとかもちゃんとなんか自分でこう、うん、調べたりとかそれを言葉にしたりとか、うん、こういうふうに2人で対話するみたいなものをちゃんとエクササイズとして今年もやっていきたいなと思いますので、
うん、
ゆかこさん今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。皆様もぜひ、はい、あの引き続き ご視聴いただければ嬉しいです。
はい、
はいはい、
じゃあ今年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。Good news for cities.